こんにちは。第79回ゴリゴキャストの時間です。今日は iPad と Mac の家族間共有についてのお話をしようと思います。
iPad と Mac を2人で共有するってこと？
うん、多分さ、かつては家族でみんなでパソコンを使うみたいなの普通だったけどさ、気がつけばもうなんか1人1台ぐらいが当たり前になってしまってさ、忘れていたんだけどさ、何年前だっけ、3年前ぐらいからだっけ、
何を、
あの旅行行く時とかさ、 Mac でもう普通にアカウント2個作れば2人で使えるやんっていう順番に。
そう、ついこの間までっていうか昨日まで2週間ほど旅行に行っていて、でいかに荷物を減らすかがテーマの旅行だったよね、一応。
うん、
っていうことで、まあその電子機器、iPad とか MacBook Pro とかどういうものを持っていくかっていうのを話し合った結果、
まあ、Mac はもう元々ノートパソコン、今 MacBook が MacBook Pro なんだけど1台しかないからもう1台でいっかっていう。
で iPad どうしようってなって、結局一応お互い1枚ずつ iPad を持っていったよね。
しかもね、春菜がほとんど Mac を使って俺は iPad を使うだけなのに、俺のカバンに iPad と Mac を持たされることになるっていう。
最初は持つ気だったんだけど、カバンの都合上持ってもらう方がこうスムーズやったっていう、
うん、まあその辺は置いといて、 Mac にしてもさ、こうネタとして、あ、そういえばアカウント切り替えたら2人で使えるよなって結構忘れてるのと、さらに今の時代で言うと iCloud をさ、200ギガ以上のプランだったかな、500ギガだったかな、なんかそのちょっと高いプランにすると iCloud の空き容量も家族で共有できるんだよね。それをうまく使ってやれば、こう2頃ぐらいしかないような SSD の MacBook Pro とかでも2人でギリギリ、なんて言うんだろう、アプリを増やしすぎなければ、あと全部 iCloud にファイルを入れるってことをやれば、2台でも、2台っていうか1台でも2人で使えなくはないんだよね。
うん、で別に iCloud じゃなくても、まあ、そのドロップボックスとかそういうクラウドストレージサービスを使えば、まあまあなんとかなる。
うん、まあ春菜が割とあのイラストレーター、フォトショップ系のやつでファイルの容量が大きかったりして、こう2人で全力で全てのものをいつもと同じ環境を2台1台の Mac で共有しようとすると、やっぱ辛いことは起こるんだけど、
うん、だからまあそのイラストレーターとか Photoshop のファイルの話で言うと、必要最低限のファイル、今やってる案件のファイルだけは入れていったけど、残りのファイルっていうのは全部、まあ、ドロップボックスに、まあ、バックアップ的に上げてあるやつで、旅行中にそのこれこういうのまた新しくやってほしい、前のと同じような感じでって言われた時は、ドロップボックスからその過去のファイルを探してダウンロードしていって作業をするっていうようなことを実際にやって、でそれで全然問題なくできてたから、まあその2人で2人のアカウントで使ってっていうのも全然問題ないと思う今。
個人的にはそこら辺やっぱ iCloud ドライブが優秀だと思っててさ、ドロップボックスってどのフォルダを共有するか決めないといけないじゃん、共有っていうかその自分のパソコンに落としてくるフォルダっていうのを明示的に決めないといけないけどさ、 iCloud の共有っていうか iCloud に置いとくと Mac が勝手に容量が大きくて使ってないやつっていうのをクラウドに上げてしまって雲マークがついてくるんだよね。でそのいざ使おうと思った時に、あれこれまたダウンロードしないといけないのかよこの野郎っていうことになる可能性はあるんだけど、管理の手間は全くない。
結構ねそれになっててね、
この野郎に
使おうと思ったら雲マークになっててえと思って、もう一回この
雲をね押さないとかいかんからね、
落としてくるところから始めるっていうので若干こうストレスを感じてはいるんやけど、 まあまあその見かけっていうかサムネイルみたいなのだけは落としてきてくれるから、
うん、一応ファイルがあるかのように見える仕組みになってるんだよね、あれが上手にうまいこと。
その辺はまあ便利かなっていうのはあるかな。
そういえば気がつけば俺もう iCloud 依存度めっちゃ上がっててさ、写真も 100% iCloud の何だったっけ、フォト写真アプリで全部データ管理するようにしてて、基本的にファイルとかももう iCloud のみでいいやってなってきて、2テラで1200円ぐらいだったかな。で、うん、1人で2テラ1200円はやっぱちょっと高いんだけど、家族で使って2テラっていう風に考えたらまあ結構ありなんじゃないかっていう。
まあ、Mac のさ共有はそのアカウントを2つでログインして、
うん、
ログアウトしてでいいとして、 iPad ってどうやって共有する？
一応無理やり力技でやってたじゃん
1個の iPad で。
うん、なんか俺が使うアプリと春菜が使うアプリがまあまあ分かれてるから許せるっていう。
ああ、でもそのメインのさアカウントっていうの、 iCloud に同期するアカウントっていうのは1個やん。
そう、そこはね悩ましいんだよね、未だに。その教育系のやつではもうできるっぽいんだけどさ、
例えばさ2人ともユリシーズ使ってるとするやん、
エディターでしょ。
うん、でその同じアプリを使ってる場合、 iCloud にだいたいファイルを置いてるやつが多いやん、最近のアプリって。
うん、というかそのユリシーズとかの場合も設定でき、あ、一応やれるんだよね、ドロップボックスを読み込むっていう技を使えば。ただ基本ユリシーズとかの場合そうだね、そこはねこう残念ですっていう。
ってことは iCloud にその iCloud のアカウントの人のデータに紐づいてしまうやん。
うん、
その辺ちょっと微妙じゃない。
まあまだ完璧にはいかないね、そこはこうどうしようかって試行錯誤しているところ。
まあ使えなくはないかな、ファイルを開いてくるっていう意味では、そのドロップボックスとかもそのアカウントを追加しとけばいいっていう話やから、
まあその何に使うかどこで使うか次第。
うん、
外で娯楽のために使うんだったら、まあその Amazon ビデオとかさ YouTube とかさ、そういうものは Kindle にしても、まあ家族で一緒のものを使ってこうある程度の譲り合いの心があればなんとかなるかなって。
じゃあエディターはこうアプリを分ける。
うん俺が使うエディターと春田が使うエディターで分けるとかっていう技をやればできるのかな。
で iPad ってマルチアカウントにはならない今
後。それは全く分かんないんだけど、でも読みっていうか今の流れとして、そのアップルの教育機関向けにはもう実質マルチアカウントで使える iPad が実現してるでしょ。
うん、あの学校のやつ。
うん、ということは可能性はなきにしもあらずなのかなっていう。
まあね、一家に一台 iPad でそれをみんなで使うっていうのも普通にあると思うしね。
でさ、 Face ID なんだからさ、顔見た瞬間にこの人が誰か分かればさ、ロック解除した時に、ああこの人だなっていうのでそれで開いてくれたらむしろ楽じゃん。
え、 Face ID はまあその予想やろ、うん、今度の。
そう、顔面認識すれば顔面で認識してその人に合わせて自動でその人の環境で立ち上がってくれるになりうると思うんだけどな。
まあそれができれば一番理想かな。
うん、
ただね、個人的な思いではね、やっぱね iPad に関して言うとね、タッチ ID のままがいい。
あ、それ違う話。うん、個人的にっていうか俺 iPhone もまだタッチ ID の方が良かったもん、早すぎたね。
うん、なんかね、まあいいんだけど結構ロック解除できないことが多くって、
うん、精度低いね。あと反応できる角度が少ないからね。
うん、で iPad に関して言うと基本横画面でこう横に持って使うことが多いから、その状態で Face ID は通らないんじゃないかっていう予想。
ん、それは多分なんか噂とかでも縦横言ってたし、そもそも Face ID の搭載はもうあの iOS 12のとかの様子を見る限りさ確定的じゃん。
うん、
でその横向きでできない状態で出してきたらさすがにやばいと思うけど、
まあそれならいいんやけど、うん、まあもともとは何だっけ、 家族間共有の話。
うん、顔面、そういえば顔面認識でね、そのちょっと違う話になってしまったんだけどさ、スバルの車の新しいやつがさ、顔面認識をして、その認識した顔面に応じてシートポジションを調整してくれるっていう機能があるらしいんだよね。
あの運転手さんの顔面を認識やんな。
うん、そう、運転席に座った時に、なんか5人だか10人だか、そのシートとかミラーが全部座ったらその人に合わせて動いてくれるって、我が家においてはとてつもなく役立つ機能でさ。
いいよね。結構身長が違うからこう、
もうめっちゃ合わんね
合わない、
すんごい合わない。
どっちかが乗ると無理しないといけないっていう、
うん、間にしてもどっちも乗りにくいしっていうので、そのか、まあね、家族間でいろんなものを使い回すっていうのがこれからどれだけ便利になってくれるのか。 Mac は思ったよりできて、俺思ったよりおすすめなんじゃないかと思うんだけど、うん、
Mac に関しては今現在マルチアカウントで全然問題がなくて、
まあ、外で使うっていう前提で、日常的には2人とも家にいるからその共有はできないんだけど、いざ旅行に行くときにね、パソコン、ノートパソコン1台を持って、まあ同時に仕事することは今の環境では存在しえないからできるとかっていう話なんだけど、
理想あれなんじゃないの、どっちかが Mac 使ってるときはどっちかが iPad みたいな。
うん、で、まあ、iPad もマルチアカウントで使えると最も理想、
どっちがどっちでもいいみたいな。
それならこう Mac がないと困った時にもなんとかなるし、まあ基本もう最近ブログ書くのは iPad でだいぶできるようになったから、それでもいいのかなっていう。
そう、本当は Mac もなしにしたいんだけど、 Photoshop とか Illustrator がまだちょっとできなくて、その Adobe が今完全フルバージョンアプリを開発してるんじゃないかっていう噂があるから、そこに期待。
あとね、 iPad に関して言うとね、思ったのがね、どこでも仕事できると思ったけどね、膝の上に乗せて iPad のキーボードが使えないっていう。
ソフトウェアキーボードならいいよ。
ソフトウェアキーボードであまり意味がないから、スマートキーボードだと膝の上に乗せてパソコンをする、あ、もう iPad でその文字を入力するっていうのがさ、できなくってさ、春菜がパソコン Mac 使ってる時間が大半だったんだけど、超羨ましくって。
そうね、今回ちょっと旅行でそのちゃんと仕事用のデスクみたいなのがある部屋もあったけど、ない部屋もあって、ソファーに座ってこう作業をするみたいなことも多かったもんね。
まあ2時間ぐらいならソファーでもいいじゃん。でもそのさ、なんかご飯用のテーブルっていうか、リビングの低いテーブルとかみたいなのでさ、1時間でもやっぱね、1時間ぐらい座ってると辛いんだよね、 iPad で。
まあ確かにこの、まあ、特に 12.9 のスマートキーボードをこう膝の上に乗せてとかちょっと辛いなと。
1回やってみたけど5分でダメだった
不安定すぎるしね。
そういう意味であのパソコンのその強さっていうのがあるなっていうの発見だったね、今回の旅行は。
うん、ただ今使ってる MacBook Pro はレート
2013
とかの結構古いやつで、あの動きだけで言ったら完全に iPad Pro の方が早いっていう。
うん、あれはすごいね、 iPad
文字入力とかの速さ、 なんていうの、うん、その
キビキビ感が違う、 そう細かいエンターを押した時のキビキビ感とか、
もう完全に iPad の方が性能がいいっていう。今のやつは違うのかな、最新の MacBook Pro とかならもうちょっと。
13めっちゃ評価高いからさ、今のやつ、新しいやつ、それを試してみたいね。というか普通にうちのパソコンがもうそろそろ古くなったから、次のやつを買おうかっていうね。その辺もまあ何か変化があればお話できればなっていう感じなんかな。はい、そんな感じで iPad と Mac の家族共有についてのお話でした。それではまた次回、ゴリゴキャストでした。